ゴリラスタジオゴリスタ。
今回はイコライザーを使うときに注意する必要がある位相について見ていきます。イコライザーとは音質を変化させるときに使うエフェクトの一つで、ミックスやマスタリングには欠かせないものとなっています。それでは一つずつ確認していきましょう。イコライザーを使う前に、イコライザーを使うときに気にすることがある位相という言葉。イコライザーを使うと位相が崩れたり、位相の歪みが起こったり、イコライザーを使う上では気をつけなければならないことがいろいろあります。位相のことは知っている人は多いですが、イコライザーで位相が狂ったりすることは案外知らない人が多いのも事実です。ここからはこのイコライザーでの位相について紐解いていきましょう。イコライザーと位相の関係。イコライザーを使うと位相がずれると聞いても理解ができない人がいるのではないでしょうか。それもそのはず、イコライザーで位相がずれるとは思わないからです。では位相とはどういう現象なのか。位相はマイクで録音するときのマイキングなどでよく聞く、音の遅れによって波形が変化し音の芯が弱くなってしまう現象のことです。例えばスネアドラムを録音するときはヘッド部分とスナッピー部分を2つのマイクで録音しますが、両方の波形を確認すると位相がずれ、スネアの音が小さくなります。位相はずれることで音の芯がなくなり音が弱くなってしまうのです。ではどうすると良いのでしょうか。これは2つの波形の位相を合わせることで解決します。話を戻しますが、イコライザーはフィルターを使用しているので位相ずれが起こってしまいます。位相がずれると音色の変化が起こります。イコライザーで周波数を大きく触ると位相が変化します。位相ずれによる音の変化が起こることで、最終的に各トラックをミックスした時に音のバランスが崩れてしまいます。この位相ずれを防ぐためには位相ずれが起きないように設計されているリニアフェーズイコライザーを使うことで解決することができるでしょう。リニアフェーズイコライザーは最近の DAW に標準搭載されるものもあり、モード切り替えで使えるものなども増えてきています。なので非常に身近なものになってきたのではないでしょうか。このリニアフェーズイコライザーですが、一見して高性能のイコライザーに見えてしまいますが、使い方によっては少し副作用を起こしてしまいます。リニアフェーズイコライザーではプリリンギングが発生してしまいます。プリリンギングというのは波形の先頭部分が引き伸ばされたようになってしまう現象です。このためアタック感がぼやけてしまいます。またどうしてもレイテンシー、すなわち音の遅延が発生してしまうのと、通常のイコライザーに比べると CPU 負荷が高いのが難点です。位相がずれると聞くとあまり良いイメージがありませんが、それらを把握した上で位相と付き合っていきましょう。位相とは、位相とは何かというと、制限波、純音が鳴っている場合を考えてみましょう。純音とは倍音を全く含まない音のことです。自然界にある音は純音に倍音が組み合わされてできています。図の位置はとある制限波の図を表したものです。音の波の場合は縦が振り幅、音の大きさのレベルを表し、横軸が時間になります。上の図の線で示した範囲が一周期となります。ここで位相は角度を用いて表すことになります。例えば下の図の音の波を0度とした場合に一周期は360度となります。一つ目の波の半分音がずれた場合には90度となります。ではなぜ位相が半分ずれることで90となるかというと、時間方向で見た場合に360の4分の1が90になるからです。なので一つ目の波の半分音がずれると 位相が90度ずれたということになるのです。図の1の正弦波を0度と定義していますので、この正弦波と比較すると90となるのです。では位相が180度ずれるとどうなるか。周期が2分の1ずれることになるので180度のずれが起こります。波形の位相が180度ずれると正弦波の形がぴったり正反対になり、位相が180度ずれた2つの正弦波を重ねると波が打ち消し合って消えます。これを逆位相、逆相と呼びます。一般的には位相はマイナス180度から180度の範囲で表すことになります。周期とは、1周波数で、例えば周波数が 440Hz の正弦波の周期は440分の1 0.00227 以下省略、秒になります。さらに音の波長というのは、この周期に音速約 344m/s をかけることで求めることができます。位相は実際の音楽制作をする分には単に波形、音が時間軸でずれていること。正弦波の場合、角度でずれを表すことができるということを覚えていれば十分でしょう。リニアフェーズイコライザーの使いどころ。以上のことから、リニアフェーズイコライザーを使うには以下のことに注意して使うことになります。 1. CPU 負荷が大きいため、あまり多く使わずにマスターやバス等に絞って使う。 CPU とはパソコンの頭脳みたいなものです。 CPU があまりないとパソコンの動きが悪くなります。またマスターとは音を最後にミックスしたステレオアウトのことで、2ミックスなどとも言われます。 2. 音自体を加工させるような極端なイコライザー処理が必要となるトラックでは使わない。この2つを注意しながら使っていきましょう。ミックスの中でも最後の微調整の局面、マスタリングなどに使用すると良いのではないでしょうか。またリニアフェーズイコライザーのプリセット等を見ていただくととても参考になるので、一度プリセットを確認してみるのも良いかもしれませんね。プリセットは最初から入っているテンプレートみたいなものですので、どのような調整がされているのかも分かるようになっています。エフェクトを立ち上げてプリセットを確認すると、緩やかなカーブでゲイン操作も少なめになっていることが確認できると思います。調整しても 1dB 程度が一般的です。リニアフェーズイコライザーは使いどころをわきまえれば非常にクリアで、ミックスイメージを崩さないイコライザーです。イコライザー位相の話、まとめ。今回はイコライザーの位相の話をしてきました。位相についてなんとなく分かったのではないでしょうか。この位相ですが、イコライザーを使うときには少し気にかける必要が出てきます。イコライザーを使ったために位相がずれて音楽が破綻してしまっては意味がありません。イコライザーを使い、位相にも注意しながら作業をすることで、もっとクオリティを上げていけたらと思います。それではまた。